皆さんこんにちは。新刊ラジオ第66回9月22日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。いやー、気になりましたね。セミの鳴き声も聞こえなくなりました。最近はですね、ご飯が美味しく感じると思うんですけども、それはですね、多分秋だからという理由であってね、ご飯自体はさほど変化があるわけではないと思います。まあね、家庭によってはね、新米を買ったという場合はね、話は別なんですが、さてさて、というわけでですね、今回はね、ダイエットしている方には申し訳ないんですけれども、本の紹介を通してご飯をもっと美味しくする方法をお教えいたします。では早速ですが、本の紹介に参りましょう。今回は皆さん、どんな本に出会えるんでしょうか。新刊ラジオクッキング、美味しいご飯は水で決まる。本日はですね、ご飯を美味しく炊くコツというものを紹介いたします。ご飯を美味しく炊くコツ、これはですね、油とよく馴染む水を使うこと、つまりは油を溶かす力のある水でお米を研ぐことになります。なぜかと言いますとですね、お米の表面にはですね、米ぬか油、また別名ライスオイルと言いますけど、こういった油がついています。この油が水を弾いてしまうと、水がお米の中に浸透しない。炊き上がったご飯の 65% が水でできてますので、どれだけお米の中に水が浸透するかが、ご飯が美味しくなるかまずくなるかの大切なところです。じゃあですね、その油を溶かす力のある水というのは一体どういうものか、ここではですね、4つの方法をご紹介いたします。方法その1、アルカリ性の水を使う。アルカリ性の水というのはですね、油を溶かす力が強く、お米の構成成分であるアミロースという多糖体の組織をね、緩める効果を発揮するので、米粒がよく水を吸収するようになります。まあ一番簡単なのはですね、このアルカリ性の水を使うということです。ではでは続きまして、方法その2、備長炭か竹炭を入れて炊飯する。備長炭か竹炭、つまり炭ですね、これをですね、水につけておくと、炭から主にですね、カリウムイオンが溶け出してアルカリ性に水が変わります。これによってですね、水道水よりも油を溶かす力が2倍くらいになります。またですね、さらには炭から遠赤外線という微弱な電波が出て、米の芯まで均一に炊き上がるようになるという、また一石二鳥の方法です。方法その3、滑水器か磁気滑水器を通過させた水で炊飯する。性能のいい元付け型滑水器か磁気滑水器を通過した水というのもですね、水道水よりも2倍くらい油を溶かす力が向上します。ただしね、この場合ね、塩素は取れないので、この滑水器とは別に、簡単な浄水器なんかを使うとなお良いと思います。ちょっとね、滑水器とかね、磁気滑水器とか、そういったね、機材を使うものですからね、学生さんとかちょっとお金に余裕がない人には、敷居が高い方法かもしれません。方法その4、大根おろしの水を入れて炊飯する。これは結構お手軽。お米というのはアミロースという多糖体からなる物質です。大根をおろした時に出る水では酵素アミラーゼが含まれているので、このアミロースの切断が進み、甘みのあるふっくらとしたご飯が炊けるようになります。今言いましたですね、その1、その2、その3、アルカリ性の水を使う、備長炭か竹炭を入れて炊飯する、滑水器か磁気滑水器を通過させた水で炊飯する、という方法に、4番の大根おろしの水を入れて炊飯する、この方法をですね、組み合わせることによって、より美味しいご飯が炊けるようになりましょう。というわけで、ここで紹介した4つの方法を使って美味しいご飯を食べてください。ということでですね、美味しいお米の炊き方をご紹介しました。今回の新刊ラジオ、なんでいきなり料理番組かと思うかもしれませんけどもね、まあ、それでもね、今の大根おろしの話なんかね、僕知らなかったんですけど、皆さん知ってました？いやー、あれね、結構参考になると思います。まあなんかね、アミロース、アミラーゼとかね、なんかこう理科の授業で聞いたようなね、懐かしい単語が入っててこう難しい感じだったんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか。ちなみにですね、復習しますとですね、お米に含まれるこのアミロース、これはですね、デンプンに含まれる物質です。そしてこの大根おろしに含まれる方のアミラーゼ、これはですね、デンプンやグリコーゲンの分解を促進して、糖にする消化酵素ということですね。まあちょっと説明が難しくなってしまうんですけども、簡単に言うと、大根に含まれている酵素はお米に含まれているデンプンを分解しやすいんだよということでですね、まあお腹に優しい、健康にもいいということでございます。はい、というわけでですね、なんか理科の授業みたいな内容がね、長くなってしまったんですけども、今回の本を紹介いたします。今回紹介する本は大和書房より出ております、松下和弘著、 ミネラルウォーター完全ガイドという本です。この本の著者の松下和弘さんはですね、埼玉医科大学と京都大学工学部で NMR 法、核磁気共鳴法というものを研究する傍ら、水の研究を進めているという方です。正直言いましてですね、こちらの専門分野のね、NMR 法、よくわかりませんでした。ね、NMR、なんだかの MMR か、なんだってみたいな感じなんですけども、はい。わかりやすい説明ができる方ね、この NMR 法とか核磁気共鳴法というのが専門分野だよって方はですね、ぜひ、info@新刊.jp、もしくはですね、音ブログの方までコメントいただけたらと思います。ね、こういったね、補足説明があると非常に便利なのでね、ぜひぜひ、コメントの方をお願いいたします。はい、話を戻しましょう。松下和弘さん、著者なんですけども、彼はですね、水についての著書もたくさんあり、株式会社命の水というところのね、所長も務めているなど、長年水について研究している方です。そんな彼が書いたこの本、ミネラルウォーター完全ガイドでは、世間に出回っているミネラルウォーターについて研究しているわけなんですが、最初に紹介したご飯の炊き方なんかでもですね、アミラーゼ、ジアスターゼ、アミロースとかね、そういったね、説明が出ているように、かなりね、学術的に詳しく書かれています。ですのでね、本自体はね、文庫でね、こう簡単そうなんですけどもね、内容を見て、おお、これ結構難しいじゃんと思う人もいるかと思います。実際ですね、僕もね、ここで読んでたね、ディレクターもね、ちょっと難しいかなと思ってたんですが、でもですね、そういった細かい、こう、学術的な説明があるんですが、体にいい水なら無理なく痩せられるとか、子供の集中力を上げる水、また先ほどの、美味しいご飯の炊き方などね、生活に密着したテーマで書かれているので、そういう意味ではですね、結構読みやすい本とも言えます。その他、出回っているミネラルウォーターの著者の評価とかね、水処理器の選び方まで載っていますので、身近にある水、こういったものをですね、真剣に考えるには結構とっつきやすい本なんじゃないかなと僕個人的には思っております。というわけでですね、この本、学術的な、水の研究に興味がある方はもちろん、健康に興味のある方にもおすすめの本です。じゃあ最後にですね、この新刊ラジオ、著者の松下さんが考える体にいい水とはどんな水なのかというものをですね、紹介して締めたいと思います。体にいい水の3要素は、1、油を溶かす力の高い水、2、酵素活性を高める水、3、表面張力の低い水、あるいは水分子の集団、クラスターが小さい水、この3つであると言います。でね、ここで説明終わっちゃうとね、皆さん何のことやらという感じなのでね、このままちょっと説明をさせていただくんですけども、まず一番最初、油を溶かす水、これはですね、体内の毒素を洗い流す効果が高いそうです。なので、加工食品を多く食べている現代人にとっては必要なものと言えます。その次、2番目、酵素活性を高める水。これはですね、体の中で栄養分の吸収をする場所というのはですね、必ず水の中にあります。なので、その水が酵素の働きを高める効果が高いほど健康にいい、つまり栄養を吸収しやすいということになります。そしてですね、3番目、表面張力。まあ、これは要するにですね、水の粘り気の問題です。表面張力が低いということは、粘り気が薄い、つまりサラサラした水ということになります。ちょっとまたね、理科の授業みたいな話をするんですけども、温度が低くなると水は氷になりますよね。これはですね、水の粘り気というものが高くなっている状態、水分子の集団、クラスターがですね、大きくなっている状態です。逆にですね、温度が高くなると、このクラスターが小さくなり、水自体はサラサラとしていきます。まあ、わかりやすい例ではですね、洗濯をするとき、布とかのね、汚れを取るときにですね、温度の高い水、まあ、要するにお湯なんですけども、お湯の方がよく汚れが落ちるというのは、クラスターが小さくて表面張力が小さい。まあ、つまりですね、サラサラした、こう、ちっちゃいこう分子が流れるからですね、油と混ざりやすくなって、汚れがよく落ちるということでございます。なのでね、初めからそのクラスターが小さい水、同じ温度でも初めから小さい水というのは、油を溶かす力も高く、体にいいということになります。とまあですね、頭のいい人そろそろ気づいたと思うんですけども、油を溶かす力の高い水、酵素活性を高める水、表面張力の低い水、この3つはですね、実はかなり連動しています。油を溶かす力の高い水というのは、酵素活性も高めてくれるし、表面張力も低いと、そういうことになるわけなんですけども、まあね、どんどん難しくなっていっちゃうんですけれども、こういったね、3要素を調べることによって、体にいい水を探して、健康に生きていこうというのが、この本です。 まあ難しい説明はですね、本の方にお任せいたします。なのでね、僕の説明だけだとよくわかんないよという人はぜひこちらの本を読んでみてください。ミネラルウォーター完全ガイド、松下和弘、大和書房より定価680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。今回の本はね、ミネラルウォーター完全ガイドっていうね、すごいとっつきやすそうな題名とは裏腹にですね、かなり学術的な説明が多くてですね、新刊ラジオでちゃんと伝えられたかどうかちょっと今不安に思っておりますね。分かりづらいよって方がいたらね、オトブログとかなんかでね、また僕でねメッセージいただければね、何かしら、コメントいたしますので、ぜひぜひ、コメントの方もお待ちしております。でね、水って結構身近な問題なんですけどね、皆さん普段どんな水を飲んでるでしょうか。最近ね、関東地方都市部ね、東京とかはね、ちょっと水もね、水道水も汚くなってきたのでね、変な匂いがしても飲めないってことも多いんですけどね、僕もね、こういった喋る仕事をやってる都合上ですね、結構水を飲むんですよ、スタジオの中で。今日もですね、スタジオの中にですね、ボルビックを持ち込んでるわけなんですけども、このボルビック、僕普段このボルビックあんま買わないんですよね。たまたま、今日はボルビックだったんですけども、普段はですね、エビアン、あっちの方を飲んでます。そのね、ボルビックとかね、クリスタルガイザーとかね、エビアンとかね、バラジウムテンスとか、六甲の石水とかね、そういったもののね、評価が書いてあるこのね、本はなかなか面白かったですね。特にね、この松下和弘さんがね、一番おすすめですって言ってる本がね、どこに売ってるんじゃっていうね、結構マニアックな水だったのでね、あ、水って言ってもこんなに種類があるんだなと改めて感じました。また皆さんもですね、普段何気なく飲んでいる、また使っている水について、考えてみるのもいいのではないでしょうか。というわけでね、新刊ラジオこの辺でお別れとさせていただきます。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。